エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
どうもゆじです。
さて、今週何やらネットを賑やかしたというか、日本テレビ系、11月18日、中学生にラブレターや待ち伏せ、42歳逮捕。大好きです、などと書いたラブレターを12歳の中学生のバッグに勝手に入れるなど、ストーカー行為をしたとして42歳の男が逮捕。警視庁によると、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕された容疑者は、電車で通学する中学1年の女子生徒に対して、大好きです、などと書いたラブレターを勝手にバッグに入れたり、今年8月以降、4回駅などで待ち伏せしたりした疑いが持たれている。容疑者は容疑を認めていると。いうことなんですけど、まあ普段から、いきなり連絡先が書いた紙を渡したりですとか。
はい。ますね。
いきなり告白をしてきたりですとか。さらに接吻を迫ったりするような。案件を、まあ、長らく扱ってる側からしてみると、まあ、あんなのは氷山の一角だなと。
まあね。
いうふうに思うわけですけど、この事件もまあおそらくそういうことなんですけど、付きまとったりするとニュースになるってことです
ね。ああ、まあまあ、だから何回も必要にっていうのが今回あるから、
そうそう。
まあちょっとニュースになってるけど、はい、その渡すとかだったらもういくらでもいるよってことね。
そういうことなんでしょうね、きっとね。一元さんは事件にはなりにくいんでしょうけど。
まあね、
やっぱ常連になるとね。
それはちょっと怖くなってくるもん。
はい。
やっぱ、一回ならちょっとさ、
はい。
気の迷いかなと思いますけど。
そうですね。
そうか。ニュースになってるんですか、これは。
ニュースになったらしいんですよ。で、これがまあ非常に話題になったんですよ。まあ、おそらく話題になったのは、年の差ですよね。
まあね。
30歳差ですから。
まあね。
で、ここで私がちょっと気になるんですよ。
はいはい。
これね、確か警視庁の調査なんですけど、
はい、
平成27年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案などの対応状況についてっていう、
はい。
まあ、調査結果の、報告があるんですよ、
うん
で。気になるのは動機なんです、
はい。
ストーカー規制法に抵触する動機っていう中で、まず、行為が満たされず、怨恨の感情からストーカーを行ったと。
ああ、わかるわかる。
いうのが、平成27年で、約4300件ぐらい、で。これに対して、行為の感情から行ったものが、1万5000件を超えてるんです。
ほー、より、ただ好きなだけっていう。
そう。つまり、付き合ってくれって言って、断られて、恨みの感情からストーカーを始めたやつが4000ちょっとぐらい。
はい。
に対して、初めからただ好きなだけで付きまとってるやつが1万5000を超えてるわけですよね。
ああ、じゃあ別にその、なんか、ネガティブな要素はないわけだ、その人は。
本人にはそのつもりはないかもしれないってことですよね。
うん。感情的には全くその、なんかこう、この野郎っていう気はなく、好きだなーって、
好きだな
眺めていたいなーみたいな。そう。
だから、単純に計算するとですよ。
はい。
その、ストーカー規制法に抵触する理由のストーキング行為の、
うん、
まあ、ざっくり2万人としましょうよ。
はい。
そのうちの3分の2が告白をしてないわけですね。
ああ、そこまで行っていないと。
そう。まあ、告白をしていない、もしくは、まあ、それに準ずる行為にかなり遠いわけですよ。
そうか。だから
それはコミュニケーション能力がないっていうことじゃないですか。
だから教えてない可能性があるね。確かに誰も教えてくれてないですよ。確かに
その
誰かを好きになった場合、
はい、
次何をするべきかがわからないっていうのはもしかしたらあるかも。とりあえずじゃあまあ近くにいた方がいいかなみたいなね。はいはい、まあ一つはそうですよ。そうなのに告白する勇気がないとかさ、
はい、
ね、振られたら嫌だとかあるじゃないですか。
はいはい、
それはまあまあわかるんだよね。その動機としてはね。なんだけどもう一個もしかしたら次のステップを知らないっていうこともありえますから。
うん。
一種のこれは何性教育みたいなことが必要なんじゃないですかこれ。
もうそれ以前の問題ですよね。
好きになっちゃった場合は、
はい、
まずお話をしましょうみたいな。
そうそうそう。
共通の話題をとか。なんかお見合いレッスンみたいですけど、
はい、
そういう。だ本当は、なんだよね。ちっちゃい頃に、何かしらその遊びの中でそれを学ぶはずってことでしょ、要は。
そうやって、その、まあ、うん、些細なコミュニケーションから人付き合いの、その、ちょっとずつちょっとずつ深めていくわけですよね。
とか、好きな子ができた場合に、あまり付きまとうと、
うん、
なんか女の子に、すごい、シッシって言われるとか、っていう経験があれば、ね、なんかついてこないでよとかっていう経験があれば、お付きまとってはいけないんだ。
いけないんだと。
そうそうそう。それじゃやっぱ小2とかさ、その辺で覚えれば、はい、こういうことに多分ならないんですよ。
ならないのかもしれないです
ね。だからやっぱ小学生の最近なんかさ、こう、なんていうんですか。わかんないですけど、恋愛事情は知らないですけど、
はい、
学校内でこうちょっとさ、だから何、異性コミュニケーションをこう疑似的にね、はい、こう促進する方がいいんじゃないですか、逆に。
まあね、極端に話すよりはね。
うん、そうそうそう、キモいとか言われる経験があるとお、これはやっちゃいけないんだみたいな、自分で線引きがだんだんできてくるんですけど、それはないとさ、ちょっと。
そういうことにすら恵まれなかった学園生活だったり、小学校だったり、中学校だったりっていうのを送っていると、慣れの果てこうなると
。いや、これ危ないよ、これ、今後。だって、先週のあれありましたけど、挨拶をじゃあもうしないみたいなことを言う人がいるぐらいだから、
はい、
その、なんていうの、その、知らない人。
はい。
と知り合うっていうことが異常に難しくなりますよね、今後。
超難しいです
よ。だからこういうケースが増えちゃうんじゃないかっていう。
だから片方は距離の取り方が分かんないからいきなり告白したりするし。
そうそうそう。
片方は触れられたくないから極度に離れていくし。永遠にこう、接点ができないんですよね。
交わらないと。
交わらないです。
これはちょっと。とだからもうあれですね、
ねじれの関係ですよね。
やっぱ SF の世界ですよこれね。もうなんかマッチングはもうコンピューターがしてくれるみたいな。はい、なんとかさんとなんとかさん出会いですみたいな。
だからお見合い社会に戻るってことですよね。
そうそうそうだね。だからビッグデータを用いたお見合い社会ですよね、
は
い、
なるほど。
もうグリングリンがデータを回して、
うん、
ビッグデータを回してですね、
はいはい、
あ、この人とこの人絶対マッチしますみたいな。
なのでもう婚姻届を出しておきましたみたいなね。
そうそう、もう出しておいたと。うん、同意は不要ですと。
だって会うんだからっていうね。
そうそうそうそう。そういう世界になるんじゃないですか、これ。だからそうすればまあいいけどさ。ね、変な、いらないですから、変なコミュニケーション。
また超ディストピアの話してますね、我々ね。
そうですよね。でもね、なるとしかね、思えないんだよね、このままいくと。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。じゃあニュース行きましょうか。
はい。
サンスポ、11月14日、パチンコ負けイライラ、駐車場の車の塗装剥がす。無職27歳を逮捕。大阪府警は14日までにパチンコ店の駐車場の車に薬剤を撒いて塗装を剥がしたとして器物損壊容疑で27歳を逮捕しました。署によると容疑を認めており、パチンコで負けてイライラし、昨年10月頃から150件ぐらいやったと供述しています。逮捕容疑は今年8月12日未明、パチンコ店の立体駐車場で自らの車の隣に止まっていた軽乗用車の後部に塗料剥離剤を撒いた疑い、剥離剤はホームセンターで購入し、車に積んでいたということですね。
いやいやいや、もう用意してあるっておかしいよね。
だからもう、それがストレス解消っていう。
そうだよね。パチンコでは決して勝てないっていうのを自分で暗示をかけてますよね、これ、自己暗示をね。塗料剥離剤を買う時点でもう負けてますよね。だって勝てば使わないはずなんだ
から。はずだもんね。
うん、だおかしいよねこれは。だ途中から、
はい、
あ、本来パチンコっていうのはそのストレス発散に行くわけじゃないですか、要は、
うん、
要はね、ストレス溜まってるなってことで遊びに行くんだけども、
はい、
どうやらそこでストレスが上塗りされるが、
はい、
その後の塗料を剥がすことでスッキリするってことに気づいたので、むしろそのパチンコで負けなくてはいけないんですよ。ここで高まったところを発散みたいなところですよね、
はい、目的がいつの間にか入れ替わってるんだよね、
うん、
実はもう最初から剥がしたいんだよねこの人は。
そうそうそうそう。そのためには負けなきゃいけないみたいなことになってます。そうそうそう、これ明らかに。
それはそのプロセスの一部になってるんだよね、いつの間にかね。
そうなんだよ、うん、そうなんですよ。
でいつの間にか車に剥離剤を積んでるんだよね。
そう、おかしいんだよね。最初は違ったでしょうね。最初はまあたまたま例えば持ってたとか、
うん、
もしくはクソって言って すぐ近くにあったとこで買ってとかね、
うん、
なんか そういうのがあったと思いますけども、
なんかこう例えばすごい負けてその駐車場に行ったら自分の車の隣にちょっとかっこいい車が止まってて、
そうそうそう、
ね、
うん、
なんだこの野郎と、
そういうのあるかもしれない、
俺は負けてんのにと、
おそらくそうだね、
っていう風に思ってその綺麗な面をね汚してやろうと、
うん、
いうふうに隣のホームセンターから剥離剤を買ってきたのかもしれないですけども、
たださちょっとさ手が込んでいるんです、その要はさ普通だったらさ、はい、その場で何かで傷をつけりゃいいじゃないですか、その
10円玉でガーってやるとかさ、
そうそう、それはまださ分かるんだよね、その突発だけど、
はい、
買いに行ってるってのが、ちょっとね、あのおかしいですよね。
なんだろうね、いきなりこう剥がすにはいかないもんね。
うん、だからもしかしたらこれさ、よく剥がれるようにさ、下地処理とかしてる可能性あるよね。うん、まずはこの番手の粗い紙やすりでシュクシュクやってみたいな。これで薬剤の浸透が良くなるんですよ。案外3、4時間かけてるかもしれないですね。しっかり取れるように。
もうだから、ね、この人はそっち向いてますよ、明らかに。
板金の仕事をした方がいいですよ、ね。
うん。
うわぁ、畜生イライラしたなって言った時に、あのボコってなった車が来れば、いいじゃないですか。はい、まず剥離剤をかけて、うん。
綺麗に剥がしてから。
そうそうそうそう。なかなか仕事が君は細かいね、み
たいな。いや、150件やってますから。
そうそうそう。そういう、いいですよね。あの、第二の人生が開けます、これ、
ね。開けましたね。東京新聞、11月15日。ファミレスで矢放ち、口論の男性を噛む。容疑で英国籍の男性逮捕。ファミリーレストラン内でアーチェリーの矢を放ち、口論となった客の男性の鼻を噛んだとして、新座署は14日、傷害の疑いで英国籍の自称語学教師の男性50歳を逮捕しました。署によると、矢も放っていないし、怪我もさせていないと容疑を否認しているという。容疑者は、店内でアーチェリーの矢を空席にめがけて放ち、3、4メートル先のソファーに突き刺さった。これを注意した男性の義理の弟と同容疑者が口論となり、仲裁に入った男性が鼻を噛まれたという。容疑者は日本人の知人女性と店で酒を飲んでいて、アーチェリーを組み立てて女性に見せていたという、ということですね。
いや。
バタバタです。
すごいね、こいつ。矢を放ったっていう。ファミレス内で。すごくないですか、ロビンフット気取りですよ、ね。
もうその時点でアウトなんですけど。
いや、アウトでしょ。だってそんな、だって、ね、下手すりゃ殺人とかなるでしょ、それ。
なりますよね。
手元が狂えば、
ね。ソファーに刺さってますからね。
だから、後ろに座ってたかもしれないもんね、うん、人が。貫通してればさ、ダメですよね、完全には。たまたま座高がすごい低い人とかでさ、
はい、
空席だと思ったけど、座ってるかもしれない。向こう側にはね。アウトですよ、そんなの。
アウトですよ、そりゃ。
いや、せめてね、その女性を立たせてさ、
うん、
自信があるならね、その女性の、うん、その頭の上とかになんかほら、あの、何ですか、パフェとか乗せてさ、それ居抜けばいいですよ、それは。そうだったら、すごい自信があるのはいいけど、その、
はい、
ね、全然そのリスクをなんか人になしずりつけてさ、
はい、
危険なだけだから、それは危ないから注意するよ。
当然注意したんですけど、注意した人の鼻を噛んだと。
さっきなんか変なこと言いましたよ。義理の弟がうんぬんとか噛んぬん。
そうなんですよ。ちょっとね、
あの、なんだ、ね、
人間関係よくわかんないんですけど。
よくわかんないよね。
まず、知り合いの女性と酒を飲んでますと。
ああ、はいはい。
その時に、まあ、まあ、自慢するためなのか何なのか知りませんけども、アーチェリーを持ってましたと。
うん、
酒が進んで、アーチェリーを取り出して、
うん、
で、その場でバッと撃ちましたと。
うん、
で、ソファーに刺さりますと、
うん。
で、危ないじゃないかと。
そうそうなるよ。
いうふうに飛び出してきた男がいて、
うん、
で、その男の義理の弟と口論になるんですね。
うん、意味、なるほど。はいはいはい。わかりました。
口論になってやり合いますと。
うん、
で、おいおい、ちょっと喧嘩をよせと。うんうん、いうふうに、またもう一人の男が仲裁に入ります。
はいはいはい。
そしたら、仲裁に入った男が鼻を噛まれた。
ああ、ややこしいですね。
男は、最初に注意をした男、そいつの義理の弟、仲裁に入った男。で、この三人目が噛まれてる。
ああ、そうなの。
はい。
鼻は三つあるわけですね。そのうちの一つが噛まれたと。
そうです。
はい。はい。すごいね。だから、凶暴ですよね。そもそもがね。鼻を噛むっていう時点で。
そうですね。酔っ払っても。
突き飛ばすとかじゃないんだから。
なかなか鼻噛まないです。
これでもさ、ちょっと想像なんですけど、鼻を噛むということは、
うん、
もうこの抗議してる人が、
うん、
ものすごい詰め寄ってますよね、その位置が。およそ5センチぐらいまで詰め寄ってますよね、これ、ね。
もう、胸ぐら掴んで、おでこぶつかるぐらいの位置ですね。うん、
よくあれじゃないですか、野球の審判にこう詰め寄るみたいな感じですよね。はいはいはい、手は出してないけど、ものすごい顔が寄ってるみたいな。そこでもう噛むしかなかったんでしょうね。やばいと思って。
パクッと言ったんでしょうね、そう。
パクッと言ったんでしょう、うん、まあでも、もともとだからね、まあそれはそうなんですけど、最初のもうアーチェリーの時点でアウトですからね、
アウトですね。アーチェリー打ってるところでね、もうこれ、銃刀法とかに引っかかるわけですから。
そう。組み立ててる場合じゃないよね。
ないです。
ひどい。でもなんで持ち歩いてんだってことだよね、まずね。
だからなんかね、よくわかんないんですよね。50にもなってですよ。
うん、そうなんだよね。
もう酒飲みながらアーチェリー打っちゃうっていう
ところ、ね。そう。アーチェリーはちょっとね、なんかもうちょっとこう、紳士のスポーツみたいなイメージが私ありますけどね。うん、
でちなみにこれね、うん、別のソースで見ますと、ちょっと風景が違うんですけど、
はい、
スポーツ報知によると、うん、容疑者は日本人の40代の知人女性と店を訪れ、いきなり3、4メートル離れた無人のソファーに向かって矢を発射。
おかしいだろ。
それを見た男性のグループが110番通報して、刺さった矢を抜こうとしたところ、容疑者が男性に噛みついたという
と。あ、そういうことか。証拠物件みたいな。
なので、まあ、人物関係もちょっと違ったりして、ちょっと錯綜してるんですけど。
錯綜してるよね。
とりあえず、報知によると、入ってきてる時点でもう酔っ払ってないとおかしいんですよ、これ。
そうだよね。どうベロベロで。
で、うん、で、いきなり入ってきて、撃ってっていうことになってるんですけど。
あれじゃないですかね。その席取ったってことじゃないですか。空いてるねみたいな。ラッキー窓際みたいな。シューって。で、荷物を急いで置くみたいなことですよね。うん、で、ちょっと手ぶらだったもので、まあ、展示ブラっていうか持ってたのが唯一アーチェリーだったっていう。
アーチェリーしか持ってなかったんだね。
そう。普通携帯とか置きますけどね。パッて置きますけど。いやいやいや、手近にあったのはアーチェリーだったということで。プシュッと
こう打った。こっちの方が早いっていう。ですね、
そうそうとしか思えないですよね。
とんでもないですね。
でもこれあれですよね、この人なんで、ね、自称語学講師。
自称語学講師。
いや、英語を教えてるんでしょうね、多分ね。
まあ、イギリス人ですから、ね、うん。
だからやっぱり英語の発音が悪かったりすると、矢を放ってくるんでしょうね、多分、ね。シュッ、プシュッと。超スパルタな英語教育。
それはだから。喋るか死ぬかじゃないですか。
そうなんだよ。TH の発音をしないと殺されるんですよ。
みんな必死でね。
必死ですよ。
前歯の裏に舌を押し付けて。
そう。
スッって。
どうりで先生のクラスは点数がいいねみたいなね、ことはあったかもしれないですけど。
朝日新聞、11月16日。高級ブドウ100房盗んだ疑いで男逮捕。岡山県警。
はい。
高級ブドウのマスカット、マスカットオブアレキサンドリアやシャインマスカットを農家の作業場から盗んだとして、うん、岡山県警は16日、容疑者50歳を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。
うん、
署によると、15日夕方から16日早朝までの間、岡山市の農家の作業場に入り、うん、出荷前のブドウ約100房、時価およそ18万4000円相当を盗んだ疑い。容疑者は現金を盗むつもりだったが、現金を見つけることができなかった。ブドウは自分で食べたり、知り合いにあげようと思っていた。と話を読み止めている。
いや。
ということですね。
ちょっと、趣旨が変わってますね、途中から。何なんでしょうね。まあ、この、窃盗ね、お金を欲しかったってことは認めてるわけで。
そうなんです。
で、お金はなかったので、
はい、
本来金目のものいきますよね、そうするとね、次は。なんだけど、目に入ったのがどうもマスカットだったと。
はい。
で、この話を聞いてると、うん、これに、なんでしょう。そんなに価値があると思ってませんよね。
そうなんです。
この時点で。
そうなんです。
配ろうとか思って
ます。そこが一番ポイントなんですよ。マスカットの市場価値っていうものを全く知らないわけです
よ、ね。そうなんだよね。よっぽどさ、そのね、入って、
はい、
普通家に入ったらせいぜい2、3万とか5万とかじゃないですか、あっても。
うん、
現金って、今は。
まあ、お財布があれば儲けもんっていう感じですよね。
そうそう。それに比べればこれ、市場価値が20万近いわけですから、
はい、
ある意味ではもっとある、価値のあるものだったわけじゃない
ですか。だって、それ専用に盗んでいく、窃盗団なんかいるわけですよ。
そうそう、いますからね。
その農作物盗んで横流ししたりとかっていうことで、 そのお金稼ぐような輩が、まあ、世の中でいっぱいいるわけですよ。
完全にその分野ではアマチュアだったところです
よね。超アマですよね。
食べちゃってるんですよ、
ね、世間知らずなんですよね。
あ、スーパーに行けば分かる
の、分かるのに
価値が。なんだ、いや、あれじゃない、もうマスカットというものを知らなかったかもしれない。なんだこの緑のものは。
ブドウの出来損ないだぞっていう。
そう、なんだこれは。で、一口食べてみたところ、
はい、
美味しいみたいな、甘いみたいな。これは持って帰ろうみたいな。なんとかさんもそういえば甘いもの好きだったなって言って配るか
きっと喜ぶぞ。
そうそうそうそう。で持って帰ったっていう。
にしては100房持ってってるからね。
いやだからちゃんと名前が浮かんないんじゃないですか。この房は誰誰、この房は誰誰と。
あそこんちに5房、
うん、
あそこんちに10房。
うちはまあ俺も 10個ぐらい食べたいなみたいな。
意外とそのコミュニケーション範囲が広いですよね。
そうそうそう、結構ね、結構世間付き合いとかするタイプだった
ん
じゃないですかね。
絶対そいつらみんなまとめて逮捕してもいいぐらいの問題ですよね、きっと。
まあ、おそらく仲間だよね。
おそらくそうですよね。もしくは、それを知らずにのうのうと暮らしてる人たちですよね。
そう。
あいつ窃盗犯だったっていうことが驚くタイプっていう。
そうね。だからまずマスカットの行方を追って。
追って。
マスカットをもらったやつは、とりあえず、芋づる式に全部
行
ったね。引っ張ってくると。しょっぴけばなんか出るぞ。
その後ちょっとね、追っかけた方が良かったかもしれないですね。
追っかけた方がいいね、これは。まさかマスカットで足がつくとは思いませんでした。すごい事件になるかもしれないですよ、実は、ね。
だからその中ではこいつが一番小物みたいなことでね。
ああ、そうそうそうそう。まあ、うん、なんとかさんに、みたいな。上納、ね、上納じゃないけどさ。
そうそうそう。
あ、ちょっといつもお世話になってるからさ。
ご機嫌取っておこう、みたいな。
そうそうそうそう。犯罪のドンみたいなね。
そう。
人にマスカットをあげちゃったり
なんか。すっごいびっくりする、なんかこう。マフィアのボスみたいなのが捕まる可能性が。
そう。どうやらお前にマスカット100房いってるみたいだな。明らかにお前が大物だろ。マスカットの数に比例して大物とか分かるっていうことで。
はい、偉くなっていく。
そうそうそう。
産経新聞、11月16日、借金督促に激怒、消費者金融のパンフレット3000枚をシュレッダーにかけた男を逮捕。消費者金融の現金自動貸し出し機コーナーに侵入を繰り返し、パンフレットをシュレッダーにかけたとして、警視庁は建造物侵入と偽計業務妨害の容疑で、61歳男性を再逮捕しました。
うん、
借金の督促状が来て、頭に来てやった、うん、などと話し、容疑を認めているという、
うん。
東京都新宿区西新宿の消費者金融アコムの店舗の現金自動貸し出し機コーナーに侵入し、同社の会員規約などが書かれたパンフレット約390枚を備え付けのシュレッダーにかけたという容疑。10月25日にパンフレットをシュレッダーにかけている容疑者を警戒中の同社の社員が発見。警察が建造物侵入の容疑で現行犯逮捕した。9月10月に都内の店舗10カ所でパンフレット3000枚以上がシュレッダーにかけられる被害があり、署が余罪について調べているということですね。
ああ、でもこれって結構盲点だったね。いや、要はそこに全部揃ってんだ。うん、シュレッダーもあるから。
そうですね。
誰でもやろうと思えばできちゃうな、これ。
ちょっと私も入ったこともないので分かんないですけど、多分その個人情報を書いて一旦機械に読み込ませるみたいな。
まあ、そうだね。
プロセスがあって、で、最終的に戻ってきた原本を、例えばその個人情報が入ってるから、そこでシュレッダーに捨てるみたいな、うん、そういうオールインワンの機械になってるんだろうね。
だから、できちゃうわけですよね、ある意味。
やろうと思えばでき
ちゃう。しかもなんか最近ほら、無人店舗なわけじゃないですか、はい、みんな、
うん。
これ、今まである意味、その、なんでしょう、いたずらでやられていなかったのが、むしろ不思議みたいなことですよ、うん、これ。多分。日本は治安がいいぞみたいな話になります
よね。
普通だったら、これもやられててもおかしくないから。
そうですね。
これで気づいちゃう、例えば子供ってか、いるじゃないですか、悪ガキとかさ。うん、
はいはい、
やりかねないよね、こういうの報道しちゃうと。
まあ、ガキンチョみたいなのが悪ふざけでやっててもおかしくはないですよね。
おかしくないもんね。だから、報道するのはどうなのかって気もしますけどね。
まあそういうのはまあ3枚4枚のレベルで済んで
る。ああ、そうか、そういうことね。
こいつ1箇所で300枚超えてます。かけ10箇所以上っていう話ですよね。
仕事のレベルですよね。周辺でかける仕事の人ってまだいると思いますから、
そうですね。ちょっと手空いてたらこれシュレッダー頼むわって。
そうそうそうそう。
言われがちな人っていうのはね。
もう嫌になるよっていう人いるじゃないですか。うん、もうシュレッダーばっかや
れ。てめえでやれよみたいな。
そうそうそう。そんな時にこんな人ですよね。
こんな人。
呼べば来ますよね。ね、経歴を買われてね。
はいはいはい。
あのね、これね、9枚がギリなんだよ、みたいな。10枚だと引っかかるよ、みたいな、ね。厚みをこうね、あの、メカンでわかる。
知り尽くしてる。
そうそうそう。このタイプか、みたいな。これはこの枚数はいけないな、みたいなね。
まあ、頭に来るのは自由だけど、自業自得だからね。
まあでも微妙にその、だこれも度を超えなければいいわけでしょ、だってそう。なんか、持って帰っても。パンフレット、おい、ご自由にって書いてあるじゃないか、みたいな。
まあ一人当たり1枚ずつシュレッダーかけてる分には問題ないでしょ。
ご自由に取ろうが、ご自由にシュレッダーをかけようが一緒じゃないか。理論もありますからね。
それができるのは1日1箇所で1枚のみですよ、
ね。だから書いとくべきですよね。
だから、スタンプラリーみたいに、そこら中の自動機を回って1枚ずつシュレッダーかけていくみたいな。
あ、それはいいんだ。まだね。
そうそうそう。逆御朱印帳みたいな、ね。
減らしていくタイプの。
減らしていく。
自分の手元には何も残らないタイプのスタンプラリーですよ。
わざわざハンコ押してからね、自分でね。
そうそう。了解しましたっていうことで、それあとシュレッダーかける。
何も報われないよね。
自分の中で決着をつけてる感じがしますよね。いい、いいですね。
留飲を下げる。
そうそうそう。
産経新聞。11月18日、衝撃事件の核心、
うん。
夜の生活は、脱がすぞ。下ネタ前回部長、セクハラの法廷バトル。冗談で職場明るくのとんでも釈明。俺の女になったら給料を上げてやる。エッチしよう。男性管理職から社内や無料通信アプリ LINE で9ヶ月にわたってセクハラを受け続けた女性社員は、勤務先の会社と管理職に慰謝料など約770万円の損害賠償を求める訴訟を神戸地裁に起こしましたと。
うん、
会社側は和解に応じる一方、管理職側は徹底抗戦。だが、主張はことごとく退けられ、9月に約57万円の支払いを命じられました。
うん、
っていう、まあちょっとした事件がありまして、はい、裁判の中身を追っていきながら、
うん、
この男がこの女性に対してどんなことを、どんなメールなり、連絡なりを取り続けていたのか、っていうのを追っかけたニュースなんですけど、
はい、
原告の女性は20代後半の新入社員で、男性側は、妻子を神戸に残して単身赴任していた部長、
うん。
で、新入社員として女性が入社して、わずか2週間後からセクハラが始まります。
うん、
付き合ってほしい。女として好き。などのメッセージ。さらに、夜景を見に行こうなど、デートに誘われ続けた。
はいはいはい。
その後女性は、好きな人が私にはいるんですと、
うん。
いうことで、その男性に対し恋愛感情がないことを伝えたんですけども、
はいはい、
これに対し部長は、バカ、アホ、ダボ、バカ。と連続して返信。これ以降セクハラがエスカレートしていきました。
あ、
女性を自宅に連れ込んで、まあ要は俺の女になったら給料を上げてやるとか、
うん、
もしくは逆に付き合わないなら立場が危ないんじゃないかみたいな話をしながら、
うん、
そのうちに、業務時間内はほぼ下ネタしか話さない状態になりました。胸触らせろ、お尻触らせろ、夜の生活はどうやねん、脱がすぞ、エッチしようなどとあからさまな発言を繰り返しました。さらにコーヒーを入れた女性に対し、お前これどっからミルク出したと聞き、両手で自分の胸を揉む仕草などをした。こういった行為に追い詰められた女性は会社の取締役に被害を直訴して休職。しかし会社側が事実関係をきちんと調査せず、社長が部長に口頭注意する対応にとどまったことに失望し、提訴に踏み切りました。で、まあ、この裁判がありまして、部長側は、職場の雰囲気を明るくするための冗談で、原告だけを対象にしたわけではない、
うん、
と主張。
うん、なるほど。
で、まあ、よくある話ですけども、この原告側も盛り上がっていたというような言い訳を、繰り返しまして。
なるほど。
なんやかんやあって迎えた9月の神戸地裁の判決では、部長側の主張をほぼ一蹴し、女性側の勝訴を言い渡しました。
うん、
判決では、原告だけに性的冗談を言っていたわけではないとした部長の弁明を、不法行為の成立を否定する事情にならないと断じて、女性に対して必要なセクハラ、パワハラがあったと認定しましたとさ、ということですよね。うん、
まあ、ある意味、この、 余罪を自供しちゃったみたいな感じですからね。
そうですね。
いろんな人にやってました。
むしろ他にもやってる。
そうそう。じゃあ他の被害者もいっぱいいたいねってことになりますからね。
なりますから、
ね。これから訴訟が相次ぐ可能性もあると思
うんですよ。勝てるっていう。
認めちゃってんだからっていう。そう。法廷で認めたぞみたいな。いやー。すごいですよね。このまず何がすごいって、はい、この会社がすごいですよね。
会社はね、
勤務時間中ほとんど下ネタオンリーで業務が成立するっていう会社ですからね。業務連絡の類は必要ないんだっていうことですよね。
つまりこの部長は相当役立たずってことですよね。それだとね。
そうですよね。おそらくいなくてもいいことなんでしょうね。いい
何らかのどうしようもない理由でこの会社に部長職として、
うん、いるんでしょうね。
保たれているっていう感じですよね。
なんだよね。
社長がその口頭注意で収めたっていうのもなんかその背景がありそうな気がするじゃないですか。
まあ、社長も一緒にやってたかもしれないみたいなことなんだこれね。そう思われてもおかしくないですよね。
おかしくないです。まあ、連帯責任です
から、ね。いやーでもそのなんかあれだったらですよね。その朝の朝礼とかで全員に向かってこれを言うとかね。うん、下ネタを連呼してましたみたいなと。面白いですけど、確かに職場明るくしようみたいな変なね気遣いがありました、あの人にはって。全員引いてましたけどみたいな。
四六時中そんなんばっかりでしたっていう。
あるかもしれないからね。
まあ、最初はそのメールなり LINE なりだったっていう話ですけど、
うん、
途中でその振られた腹いせがね、
うん、
バカアホダボバカですからね。
小学生ですよね。
小学生の
完全に
LINE の方がまだマシだと思いますよ。
まだマシかもしれない。
小学生もうちょっとね、スタンプとか使ってくると思います。
ああ、そうかそうかそうか。そこがちょっとまだね。
おっさんわかんないもんだから。
うん、使いこなしてないね。いやー、なんか、でもあれですね、やっぱりね、その、
はい、
なんていうんですか、ソーシャルネットワークがね、ここまでこう、普及すると、
はい、
使うやつがバカであると、
はい、
非常に被害が増えますよね。
増えますね。
その、夜とかもできちゃうからね、昔はほら、はい、で、ほら別にそういうのなければさ、
うん、
会社の時間だけだったんでしょうけど、うん、こういうバカがそういうテクノロジーを悪用するとですね、本当24時間になっちゃうからね。
すごい迷惑です。
すごい迷惑ですよ。だから LINE もそういうやつには使わせない。だから LINE とまあ限らないですけど、そのなんかね、はい、やり取りを見ててね、
うん、
あ、これこの人一方的にこの人をやれしてんなと思って、アカウントが中止されるっていう。
検閲ね。
そう。これ明らかに引いてますよ相手がみたいな。エラーそういう忠告が来るっていうね、LINE から。
それこそさ、Google のメールじゃないけどさ、
うん、
あれは人は見てないけど、
あ、見てるもんね、そのシステム。
コンピューター側が見ていて、適切な広告を出すみたいな仕組みが入ってるじゃないですか。
そうそうそうそう。
それは AI が見ててもいいわけですよね。
そうそうそう。
やりとりを AI が監視してて、
そう。
どうも一方的だなと。
そう。そのね、なんかこう、要は、ふざけてるのとこれは違うなってことを AI が判断するわけですよ。
で、まあ、スリーストライク制みたいなことで、
そうそうそう。
ちょっとお前、引かれてるよっていうのを、
そうそうそうそう、教えてあげる。
AI からのメッセージとして。
そう。そう。
来るわけですよ。ポポンと。
そうそうそう。
どうやら引かれています。
なんていうの、テクノロジーがね、だからちょうど今過渡期な気がするんです。うん、だからもっとは進化して、そういう AI とかが、
うん、
そう、もっとさ、気を使ってね、
うん、
ちょっとちょっと、とか、この人、相手が嫌がってますよ、みたいな。って言うとかさ、
はい、
そういうのがあると、まあまあいいですけど、はい、ちょっとそれまではこういう輩がいると困っちゃいますからね。
困りますよね。
まあ、だから本当 Google さんに頑張ってもらって。そう、被害が出てますよっていうのをこう AI が告発するっていうね、
は
い。
そうですね。
そう、それがいいんじゃないですかね。
朝日新聞、11月19日。学校でカセットを盗んだ疑い。子供の声聞きたかった。学校に侵入し、カセットテープなどを盗んだとして、長野県警は容疑者29歳。建造物侵入ですでに公判中の男性を窃盗、学校荒らしなどの疑いで追送検し、17日発表しました。
はい、
調べに対し、子供の声が聞きたかったと容疑を認めているという。署によると、容疑者は2010年から16年にかけて、長野、新潟、富山、石川、岐阜の5県の保育園や高校などの校舎、計36カ所に侵入。カセットテープやビデオテープなど、計205点、約2万2000円相当を盗んだ疑い。盗まれたテープには、校歌を歌う子供の声や、卒業式の様子が録画されていた。 容疑者は子供の声や画像に興味があった。九州から東北まで約100カ所の廃校で盗んだ。などと供述しているという。容疑者は今年8月、高校に侵入したとして、建造物侵入の疑いで逮捕されていました。ということですね。
すごい。
すごいやつが現れましたよ。
すごいね、このコレクション。
南は九州から北は東北まで。
いやー、いらないよね、普通っていうテープですよね。当事者すらいらないっていう思ってるテープですよね、いわゆる。
一回聞いたらいいかな、20年後にっていう。思い出としてはね、懐かしいけどっていう。
効果を歌っている3年 C 組みたいなですよね。
そう。
いらないよね、明らかにね。
しかも音声だけだからね。
それをこう、なんでしょう、ヘッドホンで家で聞いて
、
素晴らしいと。
そう、または VHS のビデオテープで卒業式の様子などを見て。
全然知らないやつが出てる卒業式をずっと見るっていうのは、これ私は拷問ですけどね、私にとっては
普通拷問ですよね。
拷問だよ。
もうそれが楽しくてしょうがない人ってのがいるんですよ。
なんかあれなのかな、その学校の中に入るのではなく、
はい、
学校をすごい客観的に見たい。
そうですね、
学校生活を客観的に見たい、
うん、確かにそうだ。
でもその見方としては確かに私も面白いかなと思うのは、はい、その知らない学校の卒業式とか見て、
はい、
あ、多分この子とこの子は好きだったんだろうなとか、こいつ結構やんちゃだけど根はいいやつだなとか、想像して楽しむっていう遊びをしてるかもしれないなと。それはもしかしてちょっと私もやってみたい気はしましたけど。
あ
それにしてもでもきついな、それ。
それでもね。
何百校は。
200点以上ですからね。
すごいよね。幅広いよね。しかも、保育園から高校までだから。
そう。
段階追っかけてんじゃないですか、その。
成長を？
そう。この声はみたいな。なんとか保育園からこの高校に進んだのかみたいな。
越境かみたいな。そう、
ね。声で判断してるやつがいるっていう。この声間違いないみたいな。この特徴的な歌い方みたいな。
声変わりしても俺は騙せないみたいな。
そう。あいつだみたいな。明らかに1オクターブ外しているあいつだみたいな。
この音痴は。
っていう楽しみ方はあるかもしれないですけど、
ね。それもう探偵だよね。
おそらく音で何かを鑑定する科学捜査の協力する人みたいな感じですよね、
は
い
は
い
は
い、
多分今我々の頭の中で同じ人浮かんでますけど
同じ人です
ね。メガネの白衣ですよね、
うん、そうですそうですそうですあの人の弟子になれますよ。
そういうレベルですよね。でこいつね、注目したいのはその廃校にばっかの入り込んで残ってたやつを根こそぎ持ってってるわけですよ、
うん、
だから CD とか DVD に興味がないんですよね。
まああれじゃないですか、もしかしたらその CD と DVD は持っていないのかもしれない、うん、純粋に。プレイヤーを。
家にはね。純粋に再生できないから撮ってないんだね。
そうそう。いや、これはうちのでは再生できないな。てか、これなんだろう、この光ってるのは。
見たことないけど。
なんだこれはみたいな。案外だから、自分がその小学校行ってた時って止まってるかもしれないじゃないですか。
文明がね。
そう、家では自分が歌った校歌をね。ずっと聞いてるからテープですよ、はい、どうせね、テープレコーダーで止まってると、はい、興味が、はい、なのでまあね、当然聞くの、音楽聞くのはテープだよねっていうことかな。
記録するといえば時期だよねっていうね。
そうそう、そう、他何ですかみたいになっちゃうからね。
光がまだ届いてないんだね、こいつ
も。そうそうかもしれないので、はい、
時代がと、時代に取り残された男だね。
取り残されてるよね。うん。
こいつはだから VHS デッキとともに消えていくタイプの人間ですね。
そうですね。歴史のなんかにこうね、埋もれていくタイプ。
埋もれていく。
はい。しかし、ちょっと生きながらえているんですよ、こういう人も結構ね。
うん、細々とね。
細々とは生きてるということが分かりました。
それじゃあ、不審者行きましょうか。
うん。
ちょっと最初は、最近多めの、電話です。
おー、はいはい、流行ってますね。
宮城県、11月13日、午後5時頃、店舗に警察官を名乗る男から電話があり、応対した女性従業員に対し、あなたが盗撮されたようなので話を聞きたい、 などと説明した上で卑猥な質問をいくつもする事案が発生、
うん、
さらに埼玉県11月13日県内のお店に勤務する女性に対して警察官を名乗る男から10年前から盗撮している犯人を捕まえました、盗撮の画像があなたかどうか確かめたいなどという話の後、卑猥な内容の質問をされる不審電話がかかってきましたあのここ最近かかってくる電話の内容が大体同じなんですよね。
絶対同じやつじゃないのこれ。
ねえ。
ちょっと活動を活発化してるんじゃないですか冬だしだから、こう、中にこもるタイプのやつらが元気よくなってるんですよ、うん、逆に。
ねえ。
これはね、そのちょっと、まあ、新しいところでいくと、その10年前からってやつ、
うん、
10年前からとかって言われてもね、
はい、
まあ、怖い、怖いですよね、もう本当だったらね。10年間あなたを見てるやつが
いるっていう。
ちょっとね、怖いってなるから、話を聞いちゃうかもしれないですよね。どんな卑猥なことを聞くんだろうね、そこ、
ね、
例えばあれじゃないですか。その10年前は、はい、あの、どんな下着だったけど、今はちょっと趣味変わってますかとか。それが何に影響あるのかわからないけど聞くとか。
押収した写真を見ますとね、っていう。
あ、そうそう、私の方で、あの、時系列で並べてるんですけど、みたいな。年表を作ってるんですけど、みたいな。あの、5年ぐらい前にヒョウ柄機があったかな、みたいな思ってるんですけど、どうですかとか。最初は結構ね、あの、ちょっとね、純白な白い毛が多かったのに、はい、最近はすごいですね、みたいな。激動期と我々は呼んでますが、
お盛んですねみたいな
途中氷河期とかありましたけどねみたいなもっと失礼、これは我々の言ってるだけなんで気にしないでくださいみたいな、そういうやり取りなのかな、なんならちょっと聞いてみたいんですけどね
絶対これでも何かしらのね、あの、手口が確立してますから、
そう、
ほぼ同一犯か、それに近い、うん、何かだと思いますよ。
だからそれを模倣してるやつとかね、もしかしているかもしれないよね。
続いて珍しく強盗。
お、すごい珍しいです、
滋賀県11月17日早朝、市内のコンビニエンスストアで強盗未遂事件が発生しました。犯人は刃物をちらつかせて現金を要求しましたが、店員に一括されて現金を奪えずに逃走しました。
一括
っていう連絡があって、
はい、
ライブドアニュース11月17日17日午前3時45分頃、サークル系に男が押し入って、カウンターにいた女性店長に刃物をちらつかせながら金を出せと脅迫した。うん、店長は君のことを知ってるからやめときと返答し、さらにバックヤードから出てきた男性オーナーに、舐めとんかと一括され、男は逃走。
あ、
そして、産経新聞11月18日、滋賀県のコンビニエンスストアに男が押し入ってオーナーに一括されて逃走した事件で、滋賀県警は17日、強盗未遂容疑で近くに住む無職の男性34歳を逮捕しました、
うん、
容疑者は自ら110番して自首、テレビのニュースで自分が映った防犯カメラを見てもう逃げられないと思ったと供述しているという、つながりましたねあの、防犯がすごくうまくいったケースですよね。
まあまあそうだね、奪われずに誰も傷つけずにってことですからね。
誰も傷つけずに、うん、まあ経歴だけに傷がついた
経歴はそうがないですけど取り返しがつかないことになってないからまだね。
そうですね、
はい、あの、何ですかこの、あの、君のことを知ってるからっていうのは、これは本当にそうだったのかな。
これはどうやらこの女性の店長さん、
はい、
まあ、60代なんですけど、
ああ、そうすると結構もう町のことを知ってる人が、
でこの人がこの男を見た瞬間になんとなく客の中に似たような感じがいる気がしたので、とっさに知ってると言ってしまったと話している。
あ、そうなんだか、うん、
が実際は全然知人ではなかった
いやーナイスですねナイス間違いっていうい
いハッタリになったんですよね
そうだね、それは怖いよね、そんな言われたら。
ちょっとだからそこでうん、男が思ってるところにオーナー店長が出てきて、
うん、何やってるんだ、
舐めてんのかと怒られて帰っちゃった。
ひるんでたところに言われたもんだからね。
そう、
ちょっともう立ち直れなかったわけですね。
効果抜群だっていう
知ってるって言われたらもうそれでやれないよ ね、 ね、言われたら普通ね、うん、
まあこれはね、あの、地域の防犯として非常にうまくいったケースということで、
うん、本当そうですね。
珍しいですよ。あの、よかったよかったで終わるっていう、
ね。珍しいね。
うん。
でも、あの、店長が、だからちょっと、 そんなに鋭くなかったのが良かったってことですよね、その観察眼が。
ちょっとね。
曖昧に分かっていたってこと。
ぼんやりしていたっていう。
そうそう。だとするとさ、その、間違ったやつがいるってことだよね。
うん、
普段結構お店に来ている人で、
うんうん、
店長には強盗だと思われたやつがいるってことですよね。客の中に一人。
あいつやりかねないなっていう。
そうそうそう。ずっと思ってるってことですよね、店長は。あ、やっぱ来たか、あいつ、みたいな。
ついに来たっていう。
そうそうそう。で、全然驚かなかった。
驚かなかった。やっぱりだと。
うん、だとするとかなり失礼というかね。かわいそうな人相の人ですね、そんな人はね。
店員にあだ名つけられてるタイプですよね。強盗。強盗っていう。
初犯とかね。未遂とかね。
不起訴とかね。
そうそうそう。言われてたら嫌ですね。
続いて、意味不明言動系。東京都、11月12日、夕方、公園で不審な男が目撃されました。不審者は地面を掘ったり、スコップを保育園に投げ入れたり、付近の子供たちの写真を撮ったりしているとのことです。
めちゃくちゃですね。
満喫ですよね。
完全に児童になってますよね。穴掘って、みたいな。
もう砂場遊びですよ。
うん。そして、はい、思い出も残しておこうってことですね。写真を撮って。
残しておく。
僕の友達ってことで みんな友達を撮ってるってことですよね。
はい。
ちょっと年齢がもうちょっと若ければ許されたのかもしれないですけど、知れないですからね、ちょっとね、残念ながらね、許されないですね。
まあ童心に帰っていたで許されればいいですよね。懐かしくてみたいな。
そうね、最近穴掘ってなくてさ、みたいな、ね、掘りたくなっちゃうダメね。
スコップあったら掘るっしょみたいな。
そうそうそうそう。昔はね、なんか穴掘りのなんとかちゃんって呼ばれてたんだよ、みたいな。すぐね、あの先生に任されてね、穴掘りを。
得意げにね。
得意げにやってたんだよ、俺も、みたいな。だったらちょっとほのぼのですけどね。
埼玉県、11月13日、市内の家庭に、剪定業者を装う男、約70歳ぐらいが訪れて、
うん、
庭木の手入れに来ました、うん、などと言って現金を要求する事案が発生しています。押し切りです。
すごいね、
うん、
切っちゃってたらやだよ ね、
ね、
はい、これを私切りましたので、
すでに
枝1本1万円ですみたいな。ここに来たので5万円ですみたいな。やだよね、それね。
それはもう罪状2倍ですからね、気分損壊ですから。
だけど、その、だからあれでしょ、ちょっとね、ああ例えば老人の人とかだと、うん、あれ頼んだかなみたいなとか、ああもしかしたらね。
家の門が頼んだのかなみたいな。
そうそうそうそう。うん、あ、じゃあまあ払いますよ、とかさ。まあでもこれ新しいっちゃ新しいよね。
うん。
いや、今までには、ちょっと使い古された、
はい、
そういわゆるちょっとオレオレ詐欺的なのだと、はいはい、みんな、ピンとくるじゃないですか、なんか。
これあれだなっていう感じしますもんね。
そうそうそう。だけど、庭師は今までいないと思うから。今のところ。
今のところ、ね。
俺庭師って言い続ける人です。俺庭師みたいな今のところいないから。か、今後さ、俺思うんだけど、はい、あれって俺だよ俺って言って、ヒロシだろ、ヒロシかいって言って、よ、ヒロシだよって言うじゃないですか。
まあ、古典的なやつはね。
でしょ？だそれみたいの今度その、今回こういうのでやろうとすると、
うん、
どの職業とも取れる作業着で行って、頼んでた、植木屋さん来たのとかって言うと、いつもと人と違うねとかって言ったら、あ、ちょっといつものやつが住んでてとか言って言えばいい。そうだから。どうとも取れる作業着で行けば、あ、もしかしたらこれは、できるかも。
で、何を言われてもできるスキルを身につけていれば。
そうそうそうそう。ちょっと切ってみるとかね。いいね、結構とか言って。じゃあ、あとこれ、庭全部やりますから、10万円くださいみたいな。
前金で。
そう、器用なやつならできるんですよ。ちょっとパイプ、水道を直すとか、
ね。直すとか。もう、配管から塗装から剪定から何でもございっていう。
そう。そう。
そのスキル他で活かせよ。
ちゃんと仕事しろよっていうね。
徳島県、11月13日。館内の店舗内で、男が女子高生の小指に小指を絡ませたり、追いかけてきて手を握ったりしてきました。
絡 絡ませたりっていうのは嫌ですね。指切り幻満をしようとしてくるわけですよね。
ね、
要は指をこう絡めてきて、
ぬるぬるっと小指が絡んでくる。
せめてあの糸をつけてほしいよね。直じゃなくてね。おじさんのこの小指から伸びてるこの糸にさ、巻きつけてくれないか糸を。つながったみたいな、そういうだったらまだいいですけど、直に来られるのはちょっと、これはちょっと気持ち悪いわ。
糸でも嫌ですけどね。
糸でも嫌ですか。この糸誰か、
こっちの方は精神的に来るからね、なんか
誰かこの赤い糸をみたいな、指でかすめ取ってくれみたいな、そういうそういうのじゃあったらダメですか、ね、
それ一人で言ってる分にはそういう不審者ですけど、
あ、いいのか。あ、
そうそう。大阪11月16日午後3時頃、帰宅途中の小学生の後をひょっとこのお面をつけた人物が何も言わずにつけてきた。
いや、これはさ、何も言っていないということは、
はい、
もしかしたら祭りの準備とか可能性はあるかもしれないね。
まあ限りなく小さいけどね。
そう、じゃあ何、あの、あ、他の服装が知りたいよね。あの、チノパンとかだとさ、
男は緑色の作業着を着た、小太りの人物ということ
で。ああ。
ハッピーじゃないですよね。
微妙な。で、ひょっとこのお面をしてると。
で、小学生が振り返ると逃げるようにして離れていったということですね。
じゃあ、ちょっとやっぱり意識があるわけですね。そんなんがつけてやろうみたいな。
まあそうなんでしょうね。もしくは、あの、堂々とひょっとこで歩こうと思ったんだけど、ちょっと耐えられないと。ひょっとこのお面をしててもちょっと恥ずかしいと。人前を歩く訓練だったかもしれない。
ああ、今後のためにね。
ね、うん。ちょっと目線が怖いんで、ちょっと最初はこうサングラスも考えたんだけど、ちょっとキザかなと。
そうだね。
まあちょっと最初はこうひょっとこから行ってみようと。
たまたま家にあったこのお面でみたいな。
ファンキーだしこれでいいかっていう。
ひょっとこの面ってあるかね今。
ないよね。
どこで売ってるんだぐらいなさ。見かけない。
もうお祭りでも見ないよね。
だよね。まあでも、本来あれは人を笑わせるためでしょ、
はい、
あの、お面ってのはおそらく変な顔してるよっていう。
まあ、おかめとセットですよね。
ああ、そうだよね。だから変なおかめ顔ですよ。笑ってくださいよってことだから、笑ってほしかったんじゃないですか、ね、本当に。
そうね。
よみたいな感じで歩いて、わっはっはとか。
やっぱりどっちにしろちょっと勇気が足りないタイプでしたね。
ああ、そうだね。
うん。
だからちょっとまだね、顔を出すにはちょっと恥ずかしいので、これで笑ってくださいみたいな。
でもお面かぶっててダメだったらもうちょっと。
ダメか。
うん。それよりもレベル低いのちょっとないからね。着ぐるみとか。
次は、うん。そうそうそう。次はそうだと思うんだ。
ね。
どうやら、ね、こう、俺は体が出てるとダメなんだって気づいて、着ぐるみに行く可能性はあるかもしれない。
顔だけじゃないとね。
そうそうそう。やっぱダメだ、みたいな。
肌感がダメだとね。
そう。この守られてる感がないと俺はダメだ、みたいになるかもしれない。
茨城県11月16日午後5時頃、市内で女子高校生に対し男が声をかけて大人のおもちゃを無料で配布する事案が連続して発生しています。
あーらー配布してくるやつねえ、だから大人の階段をまたアシストするバカがいましたね、は
い、いましたね
大人の階段をなんていうんですか、5段飛ばしぐらいさせようとしてるやつ。
させようとしてますよね。
明らかにね。
ジャンプ台ですよね。
そうそうそう。一歩一歩ではないよね。
ない。
ってこと
ですよね。うん、ビヨーンですよね。
これはダメですね。
またこれいいですよね。
はい。
大人のおもちゃを配ってる男がいるとかでもまだあれですけど、
うん、
無料で配布する事案ですから。無料がポイントですよね。金取ってないんですから、
ね、それ自体の行為はこれはいいのかもしれないもんね、うん、だってそれだったら
だってほら例えばエロ DVD とか、
はいはいはい、
エロ本とかは年齢制限がありますけど、
ああそうか、
大人のおもちゃに年齢制限ないですからね、
だっておもちゃですからね、
ね、ジョークグッズですから、
そう、使い方 はあなた次第なだけで、これの動き自体はおもちゃですよね。これ完全におもちゃだよね。この動きは
たまたま長くて震えるとか、
そうそうそう、
たまたま柔らかくて穴が開いてるとか、そういうだけの話ですから。
だからこう確かにおもちゃとね、すごいですから、あのすごい先入観なく子供だったら、うん、あ面白いってなるかもしれない。おもちゃですからね。
やっぱりこれもだから見る側がエロいっていう話。
そうだね。そうそうそう。そういうとこついてきますね、これね。通報したやつがエロいみたいなことをつね。すごい嫌なやつですね。
兵庫県、11月16日、午後6時15分頃、下校中の女子生徒2名に男が近づき、ちょっと待って、と声をかけて、いきなり現場路上で腕立て伏せや回し蹴りなどのパフォーマンスを始め、挙動不審な行動を見せた。
あ、出たかなあれ、腹筋のやつじゃないのこれ。
と思うでしょ、うん。路上でいきなり腹筋をする事案。これね、10月17日の福岡県なんですよ。
はい。今回は。
今回は兵庫。
うん、ちょっと遠いな。
ちょっと遠い。ただね、こっちはちょっとね、もっとアクティブですからね。腕立て伏せや回し蹴りのパフォーマンス。
あの、だから、体型が違う可能性があります、ね。腕、あの、軽いんでしょうね。だから、もうちょっと、身軽なタイプ、
はいはい
はい、今回は。あちょーみたいな感じでしょうか。
ブルースリータイプだね。
うんうん、そうそうそう。
体型としては。
そうなんですよね。うん、でもさ、腕立て伏せから回し蹴りって、ちょっとこう、はい、飛躍してますよね。
もうだから。
なんか、動きがおかしいですよね。
もうかなりぴょんぴょんいけるぞっていう。
そうそう、だけどこう、なんていうの、シャドーボクシング的な、こう、パンチパンチ、キック、回し蹴りとかだったら分かるじゃないですか。一個として。確立してるじゃないですか。はいはいはい、演舞として。
流れがね。
うん。いきなり、ウォーミングアップかな、そういう意味では。ちょっとパンプアップさせてくれ、みたいな。体を温めて、みたいな。よしってことで。
だもうそんだけ急激な運動ができるぞっていうのがやっぱパフォーマンスなんです
。ああ、そうかそうか。いきなりね。
いきなりもう腕立て伏せの体勢からバッと立ち上がってもう回し蹴りみたいな。あ、
そういうことか。
もうバーっていう、この一連の動きが早いぞっていうのもやっぱ。
ああ、やりたかったのかな。うん。でも今回ちゃんと、うん、あの回し蹴りまで見ててくれたってのは良かったですよね。この腕立ての段階でもキャーとかなった場合には。
はいはいはい。
腕立ておじさんになっちゃうんで。いや、違う違う、みたいな。
まだ続きが。
俺が見せたいのは回し蹴りなんだっていう。この報道違うみたいになっちゃうから。よかったですね。見せることができてね。
まあ一応続きを言っとくと、はい、怖くなった生徒は足早に立ち去ると、男も付近の駐輪場の自転車に乗っていずれかに立ち去りましたと。
駐輪してんだ。ちゃんとそこに。
ちゃんとね。
律儀なやつですね。違法駐輪はしない。
しない。兵庫県、11月17日、不審者の訪問事案がありました。高齢の女性の自宅を訪問し、うん、この家の角には邪気がよくたまる、うん。仏壇の中にガラス玉を入れておくといい。と言って、女性にガラス玉を手渡して1万円を要求しました。ご利益がなさそうですけど、自分からガラス玉って言えるんですよね、この人。ただのガラス玉でいい。
ガラスって言っちゃダメだよね。ね、
まあ、いわゆるビー玉のでかいやつようなもんですからね。
もうちょっとこう、ね、なんとか玉とか言ってほしいですよね。
ね、
なんとか宝玉とかね。
ね、
玉と言ってほしいよね。
なんか言われのあるものっぽくしてほしいですよね。
ガラス玉ダメだよ。あの、なんか石、なんかね、アメジストとかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうなんか力の出そうな石の名前を言ってほしいのにさ、ガラスって、うん。
ガラス玉です。
いや、リサイクル品で非常にあのエコですみたいな感じすら
しかもたったの1万円っていうね。
そうです。
しかもね、男は、黒いジャンパーでズボンっていうね。全然ご利益がなさそうなところ
も
また。
もうちょっと凝ってほしいですね、その辺はね。
福井県、11月18日、午後4時頃、路上でおもちゃのようなピストルを上空に向かって撃っている不審者が目撃されました。
うん。
以上ですね。
まあ、おもちゃのようなピストルを上空に向かって撃ってるんでしょうね。はい、その名の、その通りのことを俺はしてるよっていう。何がいけないのっていう。おもちゃのピストルですけどってことですよね。
はいはいはい。これだから何の例え話でもないわけですよね。
それは悪くないですよね、それ自体はね。
まあね。うん。
別に、
小学生がやってても別に不審者にはならない
んですけど。そうです、そうです。大人がやったらダメなの？
この年齢40歳ぐらい、リュックサックの男がやるとダメなんですよね。
ダメなんですか。でも逆に大人は大人でほらサバイバルゲームとかあるわけじゃないですか。
う
ん、
そうです。
だから遊び方を変えないとこういうことになるってことですよね。銃、あの、おもちゃの銃で遊びたいっていうのはやっぱり大人もあるんだけど、
うん、
大人らしい遊び方をしないとこういうことになります。お金をちゃんとかけないとダメ、
ね、ちゃんと環境を整えないと遊べないってことですよね。
そう、一人ぼっちだとこういうことになっちゃう、
ね、まずお友達を増やすとこから始めないといけないからね、うん、大人は
そうです。ちょっと悲しいですね、この話、ね、
大人世知がないですからね。
世知がない。
続いて声かけ。北海道11月13日午後3時頃、大型スーパー内で女性に対し、携帯電話に表示させた卑猥な動画を見せつけながら、お姉ちゃんの携帯で見れないのかい？と声をかけた。
それは、互換性の問題ではないってことに気づくべきですよね。うん、で、おそらく、おっさんの方が、ガラケーである可能性が高いです
ね。高いですよね。
もしかしたら最新機種を使ってるかもしれないけどね。
おっさんのスマホ自慢とはちょっと思いがたいですからね。
思いがたいのでね。うん、だすごい、ね、画質荒い可能性高いですよ。かろうじて見える。
横320ピクセルぐらいな。
そうそうそう。かろうじてエロい動画であることがわかる。
なんとなくおっぱいっていう。11月13日、愛知県、午前0時頃。自動車に乗った男が帰宅途中の女性に対し、車の隣の席空いてるけどどう？としつこく声をかけた。
古い感じですよね。
古いですよね。
なんかナンパみたいのが。
男は外国人と日本人のハーフのような顔つき。
ああ、じゃあそうなんじゃない？
浅黒い肌で片言の日本語。
あ、じゃあそうなんじゃない？なんか確かにさ、その日本ではこれはもう言い回しとして古いかもしれないけど、
うん、
どっかの国ではなんか今普通ですみたいな、あるじゃない。それは
上等手段ですっていう。
そうそう、
現役で使ってますっていう。
そう、車が今やっとこう普及し始めてさ、結構食いつきがいいんだやっぱ車っていうとねみたいな、あるかもしれないから。
モータリゼーション直後っていうね。
そうそう、今一番車が熱いみたいな。
熱い。
この日本では考えられないことなんですけどっていう。うん、だからそういうことになったらちょっと納得しました。ちょっと
北海道11月14日路上で歩行中の女性が、トイレできるところありますか、
うん、
手が痛くて、うん、おトイレできなくなっちゃって下ろしてもらうだけでいいのでなどと声をかけられる事案が2件発生しました。
あ、連発してますね。いるんだよねこの手のやつはね。なんか
しかも別人なんですよ、二人とも。
え、そうなの？
うん。
なんかね、この古典的なテクニックみたいなのなんか教えたやつがいるんですかね、この地域で。
手が痛いと言えば触ってくれるかもしれない。
そうそうそう。笑ってほしいのかと思っちゃうよね。一瞬ね。ギャグかと思っちゃうよね。
そういう時はだからやっぱ、冗談には冗談で返すくらいの意気込みで接した方がいいわけですよね。
うんうんうんうん。両足も折ってやろうかって。
そんなの手で引っ張り出さなくても出てるじゃないみたいな。
あ、もしくは割り箸、持ってた割り箸でこうやろうとするとか。はい、出しなさいみたいな。
愛知県11月14日午後3時55分頃、男が女の子に、調査をしているのでこの容器に唾液を入れてくださいと声をかけた。
出ましたね、唾液集めるやつ。
男は黒っぽいスーツ姿で白い書類と白いプラスチックの容器を所持していた。
書類が演出なんでしょうね。白衣まで行ってほしかったな。どうせならさ、試験管でしたっけ、透明の容器、
プラスチック容器。
ああ、やっぱそこは試験管じゃなきゃダメですよ。
ダメです。
グラスじゃなきゃダメですよ。やっぱりガラスじゃないとそういうの不純物とかが入りますから、プラスチックじゃやっぱダメですよ。ちょっとそこがやっぱちょっとね、ディテールがね、甘いなと思っちゃうんですよ。
だからやっぱ演劇よりもコントっぽいですよね。
そうなんだ、そう。
形から入るんだけど、それっぽければいいっていう感じがします
ね。ダメなんですよ、そこがね。煮沸したら溶けちゃうような容器に持ってちゃダメなん
ですよ。ダメですよ。
そうそうそう。
大阪、11月15日、午後5時20分頃、小学生3人が遊んでいたところ、男から、おじさんの顔、気持ち悪いか、と声をかけられた。
悲しい。悲しすぎるの、これ。言われたんじゃないんですか、そのちっちゃい子とかに、どっかで。変な顔のおじさんがいるよ、とか。
キモい。
そう。しょぼんとしてたんじゃないですか。
ちょっとここは多数決で聞いてみようっていう、ね。そう。
リサーチしてみようということで。今のところ全敗だけどな。
全敗。
ここでね、なんかちょっとこう、いいこと言ってくれる女の子とか出てきてほしいですよね。おじさん、顔なんてどうでもいいじゃないみたいなことで。そう。土俵を変えてくれる人を募集中みたいな。ことなんじゃないですか。そう。
京都。11月18日、午後6時頃、女性が自転車で帰宅途中、歩いてきた男とすれ違った。
うん、
数分後、女性が信号待ちをしていたところ、先ほどの男が後ろから足を痛めている。
うん、
荷台に乗せて家まで送ってほしい。と声をかけてきた。男は中学生風の短髪で上下ジャージ、エナメルスポーツバッグを持っていた。
ああ、それは完全に中学生だよね。
完全に部活で足を痛めた。
部活だよね。本当にそうかもしれない。本当にこけたかもしれない。
ねえ。だから多分結構勇気出して言った可能性があるんですよね。
そうだよ、ね。
マジ痛いんだけど、どうにかしないといけないとは思うんだけど、声かけていいのかなみたいな葛藤があって一度は通り過ぎてるわけですよ。
あ、そういうことね。
で、信号待ちで止まったから、ちょっと痛いのをこらえて追いかけて、うん、後ろからちょっとすいませんと。
うん。
声かけたわけですよね。
これだから、まあ、どっちみちさ、たとえ痛くなかったとしてもさ、
はい、
告白みたいなもんじゃないですか。
うん。
要は。
うん。
だ勇気は振り絞ってますよね。
そうですね。
とりあえず。
うん。
中学生だもんね。
うん。
でも通報なわけです。
でも通報です。情け容赦なく。
振るんじゃなくて、通報。
通報。
あのね、振られた経験は男を強くしますけど、はい、通報された経験は弱くしますからね。もう二度とできないですからね。
もう無理ですね。ね
だからね、これはちょっとかわいそうな気がするんだけどな。
続いて、露出。大分県。11月12日、午後7時10分頃、徒歩で帰宅中の女子高生が、すれ違いざまに下半身を露出した男性から、もっと見てと声をかけられた。
来るタイプですよね、この、もっと怖い、もっと怖いと。
最初から、もう、ガンガン見てほしい。チラ見じゃダメだ。もっと見ろ。
もっとアップでみたいな。
アグレッシブです。
アグレッシブね。どんどん来るタイプですね。
奈良県、11月12日、午後4時頃、公園で遊んでいた小学生に対し、不審者が無言で自分のワンピースをめくり上げて下着を見せつけました。不審者は年齢40歳から45歳ぐらいで、性別は不詳。がっちり型で、金色のパーマ頭で、逆三角形の顔をして、茶色いコートに白いワンピース、ピンク色の下着、黒い靴下、かっこ膝丈を着て、紫色のカバンを持っていました。
めちゃくちゃだ。
めちゃくちゃですよ。バラバラ。
何の統一感もないね。
ないですよね。
すごいな
ぁ。でも恥ずかしそうにまくるんですよ、自分で。
逆三角形の顔ってすごくないですか？どういうことなの？
こう、やっぱすっきりした顎なんです
よ
ね。
ああ、そうですか。
はい。
まあ、年齢じゃないや、性別不詳ということなん
で。性別不詳です。これだけでは分からないですからね。
分かんないね。確かに分かんない
。静岡県、11月14日、午前7時15分頃、登校途中、下半身裸の男がニヤニヤしながら立っていた。
うん。
男は50代ぐらいで170センチぐらい、やや長めの白髪混じりのおかっぱ頭、かっこ外羽、レンズが丸型のメガネ、唇が青く、白いタンクトップ、かっこピンクのウサギのマーク入り、紺色の靴下で、サンダル、かっこピンクと黒のライン入り、だったということですね。
すっごいピンクを使ってきますね。あ、ワンポイントワンポイント入れてきます、ね、
アクセントはピンク。
ピンクのウサギっていう。どこで買ったんだろう。
そんな流行ってないですよね、キャラクターものとして。
これは売ってないんじゃない、そんな大人が着れるようなやつ。
自分でアプリケしたんですかね。
作ったんじゃないの。作ってるような気がするよこれ。だから案外見せたいのはそっちかもしれないよ ね、
ね、
下半身ではなく、
なく
その裸に、裸の状態に見せたいものを着たってことかもしれない、ね、脱いだじゃないかもしれないよ。
最低限っていうことですね。
そうそうそう。見せたいものを身につけましたってことかもしれないね。だからあの下半身はまだ作ってないので。
作ってない、
ね、別に見なくていいですよ。
これ見てっていう意味で上だけ持ってきたっていう。
そうそうです。
でお気に入りのサンダルを履いてね。
そうそうそう。で、あの靴下は履いてるというね。
そうですね。
いい感じですよね。
ここだけちょっとね、あの50代っぽいとこ出てますよね、はい、紺色の靴下っていうね。
紺色の靴下にサンダルと、はい。
福岡県11月14日午前0時頃、路上で女性が懐中電灯で下腹部を照らした男から大きいと声をかけられた。
ああ、
うん、
出ましたね、懐中電灯。
懐中電灯で照らすだけでは飽き足らず
聞いてくると。
そうですね。
だからそこはだからもうちょっとこう一括した方がいいかもしれないね。
はい。
あれみたいな。見えませんけどみたいな。
本当に照らしてますそれ。
あれみたいな。とかね。
影も形もっていう。
そうそう。あれ普通の人はその懐中電灯と同じぐらいありますよとか言ってあげるとか。
影できないですよねそれ。
おかしいねこれとかって言ってあげるとか。それぐらいしないと懲りないですよこういう人はね。
北海道11月15日午後9時50分頃、共同住宅の風除室付近で上半身に女性用下着をつけて下半身を露出する男が出没しました。
うん、
男は白い上着の下に水玉模様の女性用下着を着用していました。あのこれいいですよね、土地柄が出てますよ。
土地柄、はい、
風除室ね、風を避ける
室ね。あ、はいはいはいはいはいはい、
玄関の前にもう一回玄関あるみ
たいな。ああ、ああ、分かった分かった。はいはい、あれのこと。
あの風雪が強い地方ならではの家の形ですよね。
潜水艦のね、一回こう水抜くみたいなところですよね。
そういう形です、
ね。ここで着替えますみたいなやつね。いいですね。
一旦そこ閉めて、
そうそう。
風が入ってこないようにしてから、
そう、コート脱いでとかね。
本当の玄関に入る。
そう、そうですね。
ね。
そうなんだ。そこで、ね、その中間地点でやったやつがいると。
そこだったらいいですよね。入ってきてるっていうね。
そう、なんか中立地帯みたいな感じしますよね、あそこね。
DMZ っていう感じ。
そうそう。俺中立みたいな感じが
しますよね。非武装地域ね。
そうそう。非武装だからこの学校なんだよっていう。武器を捨てろってことじゃないですか。
持ってないよ。
俺のようにみたいな。そうそう。みんな武器を捨てろ俺のようにってことなんじゃないのかな、これは。そういう、あの、メッセージかもしれないですよね。
平和の使者だよね。
そうそうそうそう。
東京都、11月17日、午前7時半頃、頭にタオルを巻いて、作業服を着た男性が、うん、ズボンのチャックから男性器を露出しながら、
うん、
おちんちんだよと声をかけてきた。
ちょっとこうお茶目な感じしますよね、
うん、
言動がね。
おちんちんじゃなかったら何なのかって話ですからね。
嘘かもしれないよそれ。よく見るとウィンナーみたいな。騙されたみたいな。
手が込んでる。
そうそう、逆にみたいな。露出してないのさみたいな。
実はちょっとあのピタピタの肌色の下着をちゃんと履いてて、
ああそれもあるね、
見えないテグスみたいなもので腰の周りに巻いたフランクフルトみたいなものをねプラプラしてたっていう。
そう、
そこまでやってたらね、
これはいたずらですからね、露出じゃないからね。
感心しますよ、
うん、
はい。
だけどほら、人はチンチンだよって言ってそのまま っていう人は少ないじゃないですか、こういう人たちってこうさ。ね、だから、ちょっと屈折してるのかなと思ったので。
いない。
出していないというタイプ。新しいタイプかもしれない。
大阪、11月19日、午前3時56分頃、女性に対し、男がズボンのチャックを下ろして、下半身を露出させ、すいませんでしたと言って、逃走する事案が発生。
すごいなこれ。
あっけに取られますよね。
これはどういうことなんでしょうか。だからあれなんじゃないの、それは。あの、うん、まあ普通に考えるとその、うん、出しちゃってもう我慢できず出しちゃったってことに対して、
うん、
すいませんという出し本当悪気はなかったんだけどもう出したくてすいませんってことなのかなと思いましたけど、
はい、
もしくは実はそのまあ謝りたいことが女性にありまして、
はい、
あの女性側は認識してないんでしょうけど、
うん、
だから彼にとってはもうこれあの土下座以上のことですよね。土下座以上の反省ですよ、出すんですから一物を。
最敬礼っていうことね。
そう、申し訳ないっていう。これ以上ないぐらいへだり、あのへりくだってますよね。もう最悪 の, あの最弱の状態を出してますから。
弱点を露出してね。
そうそうそう。彼にとっての土下座なのかもしれない、
ね、許してもらえないならもうこの場で切り捨てられるっていう覚悟だっていうこと
です、ね、そ, うそうですそうです。だからもうすいませんでしたっていうのを。
そんな謝罪の文化は世界中にどこ探してもないですよ、う
ん、ないないんですかね。だか下も当然例みたいになってると思いますよ。ピタンすごいしょんぼりしてると思いますよ。
ペローンっていう感じでね。
そうそう、すいませんっていう感じになってると思いますよ。
垂直っていう感じ。
あのこいつも謝ってますみたいな感じになってる、ね。うん、そういう感じで謝ってんじゃないですか、これは。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
どうでしたか、今日は。
そうですね。なんか、面白、ニュースが面白かった記憶があるんですけどね。
そうですね。今回はあんまり、うん、年齢制限がない感じのニュースが多かったですね。
ああ、そうそうそう。うん、そうだ、エロくないんだよ、
うん。
結構。一般ニュースで取り上げてもいいくらいの。これでニュース部門のランキングが上がるんじゃないかと思ってるんですけどね。メディ部門じゃなく、時事ネタみたいな。
時事ネタでね。
すごい、すごい真面目なあの対談の中にボコって入るんじゃないかな。ランキングに入るんじゃないかなと思ってますけど。
周りは国際情勢とか語ってるのにね。
そうそうそう。いや、すごい、その小さいところに、ね、
はい、
凝縮されてるんですよ。人間の問題っていうのは。そういうことを思っていただければ、別にいいんじゃないですか、
はい、
そこに入って
る。社会情勢が読み取れるっていう。
そう。結局人間ですから、やってるのはね、社会情勢、壊してるとか、乱してるのが大体そうなんです
よ。はいはいはい、
もうね、ちっちゃいことを見れば分かりますよ、ね。で、ぼーっとしか覚えてないんですけど、どんなニュースでしたっけっていう。
結局ね。
うん、ちょっとあんま覚えてないんですけど。
基本笑い飛ばしてるだけですから、
ね。そうそうそ う, そ う, もう瞬間に忘れてます
ね。忘れてます、
ね。何を言ったかは。まあ面白かったなっていう気分があるんで。
まあ気分よく終われたなっていう感じでね。
そうそう。気分よくこうは終われそうだなっていう感じはしてます。はい。
はい。皆さんもそうだといいんですけどね。はい、
そうですね。
というわけで、ここまでのお相手はケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。